今週も始まりましたフィッシングトレインサポーテッドバイ釣り具のキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで。ファックスが 0356340792、 メールアドレスが info@792fm.com、 ホームページアドレスが www.792fm.com でございます。
ドットコムでございます。田村さん、こんばんは。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。
どうしました田村さん、また音聞こえないですか？
はい、
音が聞こえないですか？
いや、聞こえすぎちゃってた。
あ、ちょっと強めだったんですね。
ちょっと強めだったんですね。
申し訳ないです。
いえいえ、まあ言ってもなんか今年はね、すごくこの日本暑い、
暑いですよね。
暑い暑い言われてね。
夏じゃないんだからもう。
そうだから、なんかちょっと涼しくなって、まあ平年に戻ると、
はいはい、
あれみたいな。
ですよね、
うん、上羽織りたいんだけどみたいな、
う
ん、
だって言うてもまだね6月ですよ。6月頭になんでみんな半袖短パンなの？
もう夏どうすんの、
ね、本当ですよ。
本当に
服着ないかタンクトップか
みたいな。あるよ、日焼けしてあるよっつって、ね、おにぎりとあるよっつって。
だからさ、もう本当にね、すごい暑くて、なんかあとあ、ね、ちょっと前もなんかニュースでやってましたけど、うん、
はい、
いろいろね、
うん、
気候がおかしいっつって。
ああ、うん、そうですね、
うん、どうなっちゃうんですかね。
どうなったんです
か。最近極端ですよね。なんか寒かったり暑かったり。
うん、
でまあそろそろ梅雨になるから、今度ゲリラ豪雨対策ですからね。今度はね。
ですよ。今度あれじゃないですか。また雨の量もいきなりドバーンって降ったりとかさ、
そう
しそうじゃない？なんか。
する。
ね、
ゲリラ豪雨もさ、そのなんか土地土地でさ、
はいはい、
例えばね、うん、東京都も、うん、あそこの地区はゲリラ豪雨なんだけど、うん、こっち晴れてるからさ。
はいはいはいはい。
いわゆる集中でね、
集中。一
箇所でね、うん。なんかそういう天気が多いですよね。
多いですよ。まあそんなこんなで今日も木場のスタジオからお送りしてますけども、
はい、
今日も先週に引き続きですね、
はい、
スペシャルなゲストが遊びに来てくれてます。
ですね。
よろしくお願いします。
はい、それでご紹介しましょう。先週も、告知しました通り、今週も先週に引き続きましてお二方をお迎えしております。それでご紹介しましょう。カッツバディ代表、ジャッカル、サンライン、シマノ、デコイプロスタッフを務めてらっしゃいます古澤勝俊さん、そしてもう一方、デプステスター、TPC プロ、バスオブジャパンの上杉隆さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
なんか先週はですね、なんかいろいろこう、はい、つまみ食い的な話になって、
うん、そうですね、
なかなか釣りの話で持っていけなかったっていう、
はいはいはい、
うん、なんでまあシーズンとしてはね、楽しい時期なんで、ちょっとね、今日は釣りの話もね、いろいろ聞きたいなと思うんですけど、
ですです。
まあ古澤さんもね、
はい、
茶菓杉くんも、
はい、
言ってもどっちかっていうと、まあ世間一般的に言われる強い釣り、
うん、そうですね、まあ、I love パワーフィッシングなんで、まあ、
ですよね。ねえ、
本当そうだ
ね
言ってもね、多分ね、トーナメント出てるから、こうライトリングが強くなる時もあるから、一概にはね、全部が強い釣りっていう、なんかライトリングするとなんか弱いなっていうのも違う話だと思うんですけど、
うん、
とは言っても世間一般的にはこう強い釣りと言われる、
はい、
多分お二方だと思うんでね、うん、言ってもまあメインは今時期で言ったらもうシャロ
シャロ、年中シャロ
先週ね、古澤さんはちょっと冬になればね、10メートルでも20メートルでもやるって言ってましたけど、
はい、
まあ結構霞水系だったり、まあ、もしくはね、あの近いところの相模湖、
う
ん、
そうですね、
なんかでも言ってもやっぱりシャロー、
そうですね、基本はもうシャローですよね、
うん、だいたい、相模湖でいうとシャローってだいたい2メーター未満、1メーター未満、
1メーター未満、
そうですね、1メーターぐらいまで、
1メーターぐらいまでもうまあ比較的まあ強い釣りで、
そうですね、
はい、狙っていくという、
はい、が大好きです、
ですよね。
はい、
でも試合もでもそれでやってるんですよね。
まあ試合はまあ自分なりに考えて、
うん、
その時その時に合わせてなんですけど、うん、ベストな
設定、はいはい
はい、やっていってます、
うん、
はい、
で
も
ベースはやっぱりそのシャローっていうのはベースってこと
ですか。そうですね、やっぱシャローはもちろん自分のベースで、はい、
ちょっとその古澤さんにも、
はい、
チャラすぎも聞きたいんですけど、
はい、
まあ、言っても例えば、まあ、サラミコンの結構少ないと思うんですけど、
うんうんうん、
言ってもシャローが全く機能しない、
はい、
例えばじゃあ利根川でいきなり水が減っちゃって、
はい、
結構もうなんつうんだろう、
はい、
狙いたいところがほぼこう、はい、いねえだろこれと、
ありますね、
まあ、じゃん
ありますね、
いう時とかはどういう釣りにシフトしてきますか。
でもそれでもまあ基本的には浅いレンジをやりますよね。まあ、
そうですよね。
そうですね。まあ、で基本的にもういい方に考えちゃうんで、うん、あじゃあ魚濃くなったじゃんみたいな。
はいはいはいはい。
バンバン浅い方やっちゃう
みたいな。いやあのね今ポロって言いましたけど、すごく大事なことで、シャローマンって多分後ろを振り返ったらマイナスなことしかない。だからやっぱり聞かないとか全部ポジティブに考えてやっていかないと、なんかある程度セオリーにこう左右されると、はいはい、多分心が折れるんですよ。
なるほどね。
あーもうあかんだみたいな。だけどそこでもやるこうなんつうの、うん、根性、
ね、
う
ん、いろんな意味でやりきるのがシャローマンっていうのはあるからね。
そう
確かに、
う
ん、
いいんだわ俺はシャロリー残ってるシャロリーみたいな。
そうなんすでにとにかく浅いとこみたいな。
そうですね。
でも、うーん、相模湖ってあんまりこう変動は少ない
ですか？そうですね、あの季節によって変えてるんですけど、基本的には、うん、あの冬が少なくて夏が満水みたいな感じで、うん、1日の中で10センチぐらい前後の減水とかは増水はあるんですけどね、うんうん、あ
言ってもね、そのセオリーで言うと増水すれば魚がまあシャロに上がりやすくなって、うんうんうん、で水が引けば魚が落ちてくる、
はいはいはい、
利根川みたく、はい、まあ、いわゆる、まあ、利根川はまあまあそうだろうけど、まあ、霞とかああいうマッティシャローって言われるところって結構足が速いじゃないですか、う
ん、早いですね。
でもリザーバーの魚って落ちるのが速い、はい、けど上がるのが今度遅かったりするじゃないですか。
あ、ありますね、
はい、ね、はい、あのマッティシャローは結構すぐ上がるんですよね。
そうなんです
だけど相模湖とかだってやっぱりそういうのってあります？
そうですね、うん、まあ、どっちかっていうとその上下に動くっていうか横に動くっていうか、うん、その霞とかのマジシャロみたいに長い距離を動いてすぐ速く動く感じじゃなくて、うん、上下にすぐ動くんですよね、
はい、
そういう場所だから、そういうのが多いときは結構急しな場所のそういう場所でカバーを狙ったり、
はいはいはい、あ、じゃあそこら辺はやっぱりリザーバーというのも、うん、まあ、ある程度リザーバーのセオリーに基づいて魚が動いてる、うん、
はい、
なんか相模湖っていうとさ、釣れないイメージとなんか癖があるイメージないですか？
あ、
そのフィールドとして、
はい、まあ、しかも関東の中でもあるよね、
うんうん、癖ってやっぱあります？相模湖。
そうですね、まあ、結構ね冬場になると流れがあると釣れないとか、
うん、
ね、
うん、はいはいはい、
日向がいいとか言うけど、う
ん、はい、
まあ、相模湖だけじゃないのかもしれない、やっぱり流れがすごいキーになるんですよ。どっちかというと川、やっぱ川を積極的に作ってるんで、
そうですよね、
冬、真冬でもやっぱ流れた方がでかいのが来ますよね。だから流れが出たら、おチャンスみたいな、
はいはいはいはい、
真冬でも、
へ、それは寒い時期でも全然関係なく
ですね。
まあ、でもやっぱシャローマンとかそっちの方がさ、やっぱベイトを刺すしさ、
そうなんですよね。
冬でも数は出なくてもね、出たらもうドデスコンですからね。
多分二方が逆にライトリングをメインでやってる人だったら、うん、多分そこの、はいはい、あのなんつうのエリアをチョイスしない
し、ね、
そうですね、
確実に寒かったら完全ディープだな。
そうそうそう、
足が高いかもがね。逆に上杉さんどうですか？
冬、そうですね、冬とかもやっぱ流れが出ることによって、
うん、
やっぱベイトが溜まる場所っていうのは利根川でもそうですし、やっぱ相模湖でもやっぱそれは一緒なので、
うん、
はい、やっぱそういうところにフィーディングの魚っていうのが冬でもやっぱ入ってくるんで、
うんうんうん、
やっぱそういう場所を狙ってやりますね。
なるほど、
はい、
いや、じゃあもうやっぱ基本的にはじゃあもう本当にシャローを一年中ってことですよね。冬も、
うん、
そうですね、
うん、逆に奥田から全然話変わりますけど、他の釣りってされるんですか？
バス以外ですか？
バス以外、
僕魚大好きなんですよ。だから釣りが大好きなんで、うん、何でもやるんですけど、
うん、
全然行ってないですね。バス以外はほとんど、ほとんど行ってない、
逆にどうですか？
そうですね、なんか手長エビとかちょろちょろ行くんですけど、でもなかなかやっぱ時間が作れないんですよね。トーナメントとかのプラとかもあったり、
はい、結局やっぱりバス、
そうなんですよね、はい、
ですね、
ですよね、
バス面白いですからね、
面白いですよね。
僕子供と餌釣りもバスでやって、バスとかブルーギルも釣りに行っちゃうんで、
ほうほうほうほう、あ、全然もうだから本当に釣りが好きなんですよね、クルーさんだよね。結構でもバスやってる方って業界でも分かれてて、
はいは
い、本当に何て言うんだろう、いろんな釣りをされる人、
うんうんうん、
バスしかやらない人、
はいはいはいはい、
もうすごい極端に分かれてる、
ね、極端
疲れ、
うん、でも意外なのは、古澤さんはいろんな釣りやるのに釣りが餌に近くないっていうね。
そうだね。そうだね。
確かに。
俺の感じだと、なんかいろんな釣りする人って結構こう、なんていうんだろう、あの疑似餌をやっぱりこう餌に、
うん、
イミテーしてやっていくんですよ。
あ、で僕バリバリ餌だと思ってやってるんですけど、クランクとかみんな そのドラフトウェイカーとかも。
いや、申し訳ないですけど、ドラフトウェイカーとか確実に真逆だったんですよ。
なんかもう全部これ餌だなと思ってやってるんだ。
あ、じゃあやっぱりそのものづくりとしても餌っていうのから、はい、うん、まあ、ルアーへ発展して
る。もうリアクションだって言っても結局は口にしての食べちゃってるんで、もうじゃあ全部餌じゃんと、
うん、
感覚なんで。
じゃあ極端だし、そのドラフトウェイカーとかは、はい、まあ、言ったら何をイミテートしてるんですか。
まあ、スターアンだったらハスとか多いか、まあ、だからもうでも食べるもんいいといいとフードフードって感じ。
あ、じゃあどっちかっていうと、うん、ご興味があるから食わせるとかそういうことよりも、
あ、まあ、それもそうですよ。結局飲んじゃうんで、もう全部餌とか、うん、カロリーがあるかないか別としてゼロカロリーそんな感じです、うん、
シンプルっすね、
うん、あの2週にわたって来ていただいてるんですけど、うん、この紙の内容が今わかりました。
台本はしっかりしてるの僕筋は通ってます
ゆっくり話せっていうのがよく分
かった。熱くなるのガンガン。
もういいといいといいといいとも
う今バスのボイル状態だけどね
早く出ろよみたいな。
今じゃちょっとそういう話になりましたけど、上杉君はどういうこう、はい、なんつうんだろう、あの発想というか、はい、まあ、シャローで、はい、まあ、やる、まあ、ベイトが溜まるって基本的にまあルアーでね、こう騙してつりつりなんで、はい、まあ、もちろんそのベイトがいるっていうのが条件だったりとかいろいろあると思うんですけど、はいはい、いろんなこう多分サーフィースが好きだったりするからいろんな理論を持ってると思うんじゃない。
そうですね、うん、はい、そうですね、冬、まあ、冬の話になりますけど、うんうん、まあ、何かちっちゃいの捕食したり、うんうん、それを食いに来てるバスとか、
あ、
もうそういうのをイメージして
基本的には、はい、あ、じゃあ基本的にじゃあそのビッグベイトとかもやるんでしょ。
そうですね、はい、ビッグベイトとかもああいうのを食ってるバスがいるんで、やっぱり、はい、もうそういうの
いわゆるマッチザベイト的な。
そうですね、もう自分の中では本当、まあ、周りから見たらビッグベイトかもしれないですけど、うん、自分の中ではマッチザベイトで、
あ、
はい、やってます、はい。
え、でもシャローでね、先週も言いましたけどカエル、
はいはい、
カエルとかでサーフェイスで食わしてる、
はいはい、
とかっていうエリアもどっちかっていうとこうなんだフィーディングエリアみたいなことやったんですか。
そうですね、
はい、じゃあ言ったらそこにベイトが来て寄せられてて、うん、まあ浅いし、
そうですね、
まあ、うん、サーフェイスで食わせよう的な、は
い、もう沈めるまでもないから
逆に沈めたら食わねえんじゃない的なね。
あとあれですよね、今あの古澤さんも、上杉さんも、うん、共通点があって、うんうん、今話聞いてて思ったんですけど、
はい、
古澤さんとかドラフトウェイカー、まあ、トップウォーター、うん、
はいはい、
で上杉さんもフロッグというトップウォーター、
うん
は
い、
その何かなんだろう、まあ、相模湖、うん、お二人やられてますけど、うん
はいはい、
まあ、季節問わず特にその、まあ、ちょろっとトップウォーターっていうルアーの中で、うん、ちょっといろいろ話をすると、はい、冬とかでもガンガン使いますか。
ガンガン冬のトップウォーター使わないですけど、でもあのトッパーって呼ばれる人たちがいるじゃないですか、
はいはい、
ね、なんか釣ってますよね、うん、だから僕もや、ね、ドラフトウェイカーやってるんで何としてもそういう1月とか2月も釣りたいなって投げる
んで、うん、多分やってると思うんですよ、
うんうん、でもなん僕はね残念ながら釣ってなくて、多分12月が一番寒く時期で釣ってて、
うん、
春は4月からなんですよね。1月2月3月釣ったことないんですよ、うん、
おでも、そうか、1月2月ってなるとまた難しいかもしれないですよね。リザーバーは特に。
そうですね。
リザーバーはね。
亀山とかは結構釣れてますけど、ねまあ、自分も今年の冬、雪の中ちょっと相模湖でフロックも投げたんですけど、
うん、
全く何も起きるわけです。あ、ま
あ、基本異常ないですもんね。
そうですね。はい。まあでもないくはないと思います。
まあなんか
やっぱそうですよね。そこがないと結局ね、はい、
まあ、言ってもある程度条件が揃えば、
ね、
トップウォーターがその強くなる状態までなれば、はい、もちろんいいと思うんだけど、はい、その条件が揃う時が少ないんですよ ね、
そ、 うですね、
その期間は、
うん、そうかもしれないですね。
でもやっぱりね、うん、冬でもトップウォーター、
はいはい
まあ、現に結構ノイ系とか浅いノイ系が出るんですよ、
うんう
ん、出るんでそのトップウォーターが強くなれば絶対出ると思うんです、はい、どこでも、
うんうん、出ると思うんだけど、ちょっと待って時間が来てる。
そうだね。出ると思うんだけどこの辺でや
る。そう、一回やるだけ、一回やるだけ、一回やるだけ。
じゃあこの辺で一曲、戸村さん、
はい、
よろしくお願いします。です
ね、それでは今週はですね、上杉さんのリクエストで、ジブラフューチャリング OJ＆ ST 剣脇宇治の男たちのバカ。
またちょっと
それが話の筋
お前は激怒だけどね
いいんだね
いや何あの上杉君なんでこの曲
これいつも試合の前に必ず聞いてるんですよね。
あ、ちょっとこう自分を出すのに
もうちょっとアドレナリンがもう
男臭さ全開で
もう出まくっちゃうん
で、ね、出まくっちゃうんで、
やっぱり相模湖は縦のこの動きに強いから動き音もさ
俺のノリで行っていきなりスピニングじゃないの
確かに確かに確かに確かに確かに確かに止まっちゃうから
止めてらんないからさ、ね、
レペゼン相模湖育ちだから。
いや、古澤さんと上杉さんをお迎えしてお送りしているフィッシングトレインですけども、はい、なんかね、釣りの話でいろいろ盛り上がりましたけど、はい、古澤さん、いろいろこうなんかね、うん、はい、サーフェイスの話になりましたけど、うんうん、クランクベイトも作られてるじゃないですか。
クランクベイトやってますね、今
手元にありますよね、
うん、はい、
C1 クランク、
C1 クランクベイト、うん、はい、クランクベイト大好きなんですよ、まあ、だからドラフトメーカーもトポーターっていうカテゴリーなんですけど、うん、僕などは
クランク、
まあ、スーパーシャロークランクベイト、
はいはいはいはいはい、うん、じゃあその今度ちょっと棚がこう下がった、
そうです、ちょっと下がったって感じですね、あ、うん、まあ、1メーター弱、
はいはいはい、
マックスでも90センチぐらいしか潜んないんですけど、うん、だから50センチ前後のものを狙うみたいな感じですね。
C1 はいつリリースされたんですか。去年ですか。
去年ですね、うんうん、
で今年新色が
はい
ですね、前だからね、うん、C1 の発売の時もね、
う
ん、
そうですね、
あの時もね
去年、
はい、世界のところでね、
うん、関田さんの世界の関田さん、
世界の関田さんね、はい、稲田の積み店で、
稲田積み
店で友田さん出してきますね
ね、イベントしていただいて、
はい、
ね、そうなんですよ、それかあれもうそれが1年
そうですね、
はい、
もうじゃあ言ってもじゃあ古澤の中でこのサーフェイスゲーム
は、はい
は
い、
うわもう言ったらか、ドラフトメーカーと C1 と、
はい、うん、
ここで、
そうですね、
まあ、今日は どっちが遊んでくれるのかまず見てから、
そうですね、
まあね、棚的にね、やっぱり水面ってこうなんていうんだろう、本当に何10センチの世界で全部がこう変わるじゃないですか、
本当ですね、
食えるのか食えないのか、だ本当にこうシャロークランクっていうと30センチ未満のものもあれば、
はい、
言ったら50センチぐらいになり、次は、1メーターぐらいになってくるのかな、はい、感じ的に言うと、
うん、そう
です
ね、
うん、すごくね刻まれてますけど、
そんなシャローを攻めるんですけど、うん、重さが2分の1もあるんですよ、
浮力はすごい高いんですか。
そうですね、高いですね、
うん、じゃあもう止めたらブンと浮く感じ、
浮いちゃいます、
すごくない。
でも基本的に古澤さん使うときって言ったら、
はい、
やっぱ霞水系とか、
そうですね、まあ、相模でもちょっと使うんですけど、うん、やっぱり霞水系とか、
まあそうですよね、
あ、いいっすね、
まあ言ったら今時期なんかね、うん、もう一日これでもいいんじゃねえか、
もう本当にそれこそいますよ、ユ、うん、の隣にクランカーが、フィッシングトレイン代表のクランカーが、
好きなだけですけど、でも、うん、使いましたけど、面白いとか使いやすいですよ、やっぱり2分の1ってやっぱ投げやすいし、
うん、クランクにあるさいですよ、ね、うちのトムラは、
ね、
はい、
好きなだけですから、だからでもね、本当巻いた感じもいい感じだし、うん、2分の1ってでかいみんなイメージするでしょ、
うん、
投げやすくて、まあ普通に、深すぎないんで、僕おかっぱで使いやすいですよ。
まあそうですよね、うん、でも古澤さんロッドは、
まあ、グラスコンポジットですね、コンポジカーボンとグラスの、
はい、トムラさんも
ですね、まあ、その時って、まあ、グラスコンポジットかカーボンのちょっと低断線のやつ、
はいはいはいはい、
のスポーコンポジットとか、うん、そう具体的にちょっとね、
糸はナイロン、ナイロン、
僕はフロロなんですね、
うん、最近フロロですね僕もね、
ホムラさんのクランキングのラインすんげえちょいちょい太いからね、
まあそうだよね、ゴリ巻きなんでしょ、
超カバークランカー
ですね、カバークランカーなくしたら嫌なんで
おかっぱりね、ボーター取りきるけどね、
そう
おかっぱり取りきるけど
そう、もう泣きながら取りますからね
まあ、天敵のドノーみたいなのもいっぱいあります
けど、ね、ドノ
ーって感じですよね、
もうドノーは行った瞬間あかんわみたいな、前に出てあやべえみたいなね、
わかるもんね、もうあのクククみたいなやつ
見えてるやつのドノーとか大変ですから、見えてるのに取れないっていうね、
脇通そうと思ったら早めに、
そうそうそう、もう引っかけたら見えてるの何もできないですよね
結構上杉さんもうやる、はい、シャロークランク
やりますね、
あ
クランクも大好きです、
まあ、そうですよね、やっぱシャローマンっつったらシャロークランク絶対持ってますもんね、
う
ん、
そうですね、
うん、サーフェイスの世界にはね、やっぱいろんなものが隠れてますからね、
ですよね、上杉さんデプスでクランク何巻くんですか、結構デプスもいろいろシャロークランクありますよね、
そうですね、まあ、コリガンとか、
はい、コリガン、
はいはい、そうですね、あの辺とか大好きで結構使いますね、
SR ですか、
SR と、まあ、はい、MR も
あ、まあ、ボートでやると多分ね、はい、MR ぐらいも多分ね、
うん、そうですね、使いやすくて
ですよね、
はい、
これがもう骨盤によくとも使いやすいですよね。
そうですね、うん、はい、
クランクベイトってなんかもうこれバスフィッシング、ザ・バスフィッシングみたいなのがあるん
ですよ、ね、うん、
言っても。
まあ、でも全然話変わっちゃうんですけど、うん、デプスの個人的なルールとして、うん、デスハチとか使ってんのかなっていう、大好きなんですけど、
トーナメンターでその、あのレパート入ってないでしょ。
でだよね、だよね、絶対そうだよね。
デスハチトーナメンターで使ってないでしょ。
使わないですね、あまり、ね、
使わないんですね。
デスアダーぐらいは使うね。
デスアダーはい、結構使いますね、はい、
8インチまではちょっと使わない。
8インチはあまり、そうですね、
あのリスクしょんだったら6インチで止めてとかよくない。
そうなんですよね。あそこ行っちゃうともうちょっと危険が甘い。
まあ、あの大きさにねしか反応しない魚なんだ。春先とか結構でかいの食うじゃないですか。
はい、そうですね、
あるけど多分ちょっとリズム悪いよね。
悪いけど、
まあ我々昔ねよくあれをこう、まあ最高のフィネスがデスアダー6インチでしたから昔。
完全にリアルにそうでしたね。
デスアダーなんかもうノイケ行ったらすぐ投げてましたね。大好き。
でその領域を超えてしまって、はい、もはやもうビッグアブじゃないと釣れないよみたいになってしまった。
昔はなんかもうそんな時期もありましたね。もう15年ぐらい前は。
ひたすらね。いやちょっとあの個人的にすみません意見が。
いやいやいやいや。
ちょっと聞きたくなっちゃった。
いやなんかでかいものに対してあんまりこう抵抗がない、もともと。でかいのって怖いのが使ってるとなんか他のものが全て小さく
見える。そうなんですよね。ありますあります、あります。
なんか果たして呼べんのかって
。俺絶対弱い。
そうなんですよね。
あれちょっと危険が危ないですよね。
あ、そうなんですよね。あれ麻痺してくるんですよ、大きさが。
大きさが
本当にそうです。はい、
やっぱりその辺がね、まあ、でかいのの面白さだと思うんですけどね。まあ、バスフィッシングのイコールとしてはでかいネタを使えば、まあ、でかいのが釣りやすくなってるっていうのがね、うん、多分イコールとしてあると思うんで、うん、
はいはいはい、
やっぱりね、デスアダ8インチに10センチのバスは食いつけませんからね。
そうですね。まあでもデスアダもいいワームですよね。ずいぶん昔から定番ですもんね。
そうですね。
まあ、
古澤さんワームとかだと、うん、結構何ですか、イメージが。なんか
俺もうでも最近いろいろ結構、まあ、フリックシェイク大好きですよ。もう今更って言われるんですけど、最近はもうフリックシェイク、
ジムヘッド、
まあ、もうネコリグだったりノーシンカーだったり、もう本当にそれこそ 9.8 ぐらいまで用意していろいろ試してやってます。でも勉強中なんですけどね。
へ
え。で元々津久井相模がそのスワンプのネコリグとか走ってたので、あの辺の走りはもうね、僕もずっとやってたんで、うんうんうん、それこそ
で最近そっち系もちょっと勉強中みたいな。
勉強中。ちょっとあの古澤さんのそういう釣りちょっと見たいよ。あのイメージがないから。
8メーター落とすとかね。
そう、
0.4 グラムで。
ちょっと見たいな古澤さんのその釣りも。
先に早めに落としちゃった方がいいんだね。ズドーンって。
そうなっちゃいますよね。でも基本的に泳がしたりするケースが多いんで、まあ、本当に巻物の延長で考えて魚を探すために使うライトリングみたいな感じですよね。
じゃあやっぱ古澤さんもやっぱ言ってもなんかこうイメージ的にはそういうイメージあるけど、バンド結構 いろんなのやられるんです
ね。あ、もうやりますやります、ね、うんうんうん、もう釣りが好きなんで、魚が好きなんで、
ね、な
ん
とか触るために
ね、はい、
うん、なるほど。
いやもうそんなね、今回はあの釣りの話盛り上がりましたけど、なんかイベントもあるんですか。
あ、ですね、今週末もですね、うん、キャスティングイベントございます。ちょっと早めにざっといきましょうか。
はい、
6月7日今週末日曜日、うん、11時から17時、うん、11時から午後5時までですね、仙台のキャスティング泉バイパス店で、仙道隆さん来店のデュエルバスルアー展示会が開催されます。うん、忍者流のマルヒテクやチューニングのがいけちゃいますので、ぜひ皆さんね、くじ引きイベントなんかもありますのでぜひ遊びに来てください。
まあ、今ちょっとチューニング開けちゃいますって言ってたよね。引けちゃうのにね。
あら。うん、よもやの、
ね、
よもやのチューニング開けちゃいますね。うん、何開けちゃうの。
開くっていう人聞くっていう人ね、若干ね、
似てるけど、
ね、そこは一緒なんだよね。
俺は聞き逃さなかった。チューニングが聞けちゃいますから。
ちょっと抜けてましたね。さすが見逃さないですね。
でそしてさすが戸村さんですね。
いや僕気づいてなかったですからね。
そして
同じく6月7日日曜日、はい、これは茨城ですね、キャスティングつくば店、13時からあのゴイルトンタクちゃんが茨城にやってくる、タク石黒プロの、スペシャルトークライブが開催されます。琵琶湖ねプロガイド G クラックテスター、ゴイルトンでおなじみのタクちゃんがキャスティングつくば店で G クラック製品を一挙レクチャーと、
うん、
もちろん水も飲んでくれるんじゃないかと思いますので。
水を飲む、
皆さん差し入れはね 水いっぱい持ってきてればと思います。
なんか
その水を飲んでくれ
る。あれタクちゃん、あのゴールドン見てないですか。あの
350の、
いや500で
したっけ、ペットボトル
一キロ目ですから、あっという間に。しかも2本3本連続で。
フードファイターではない
かな。ではないそうね。はい、フードファイターっぽいですけど。釣りは繊細ですからね、タクちゃんね、釣りの話面白いんで、
う
ん、なかなか前、去年ね、一回、
う
ん、
最後
の岩月に来てもらって、うん、すげえ盛り上がったんですけど、うん、今回は筑波店で、まあ、霞方面であったりとか、あこの関東フィールドでね、ギリングをはじめ、ジークラック製品をどう使うかは、ぜひタクちゃんに聞いてみてください。ということで、イベント告知は以上なのと、もう一個いけますかね、
はい、
プレゼントの当選者の方の発表なんですけど、
お
吉田優さんが。
はい、以前ゲストに来て
くださったあれ、まあ、要は2人で
やった時ですか、
やった時ですね、
うん、あ、ゆうさんがゲストだったん
で、そうそうそう、うん、
あの王子帰りね、
王子帰りね、
ああ、はい、
それぞれ王子土産の、
はい、
マルヒルア、
はい、
そして、スナイパーのステッカーと、
うん、
スナイパーのエアフレッシュな、
うん、
こちらをセットで1名様、
うん、
多数応募いただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
抽選の結果、うん、愛知県の森内様、
うん、
コメント入ってますよ。エアーフレッシュナーいけてますね、
うん、
ぜひ車につけたいです。
ありがとうございます、
ね、じゃあ当たった、ね、このエアーフレッシュナーつけていただければと思いますので、
はい、
楽しみにお待ちください、
はいはい、
そして、
はい、ね、時間があまりありません
ね、
巻きで
お二人に、
そうですね、はい、お二人にあのプレゼントいただけたらな、はい、と思うんですけど、
はい
はいはい、
で僕からはあの、はい、C1 クランクの新色のソフトシェルクロー、
はい
はいはい、先ほどお話ししていた、
うん、
ね、そうですね、ぜひ
に古田さんのサインが入って、
はいはい、
1名様ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい
はい、で
そして
自分からはですね、
はい、
この間 TBC でサインにさせていただいた、
は
い、スリザークとバスタークのセット、
フロックセット、
はい、
サインは書いてないけどこれから書いてくれるんです よね。収録終わった後サイン書いてくれるんですよね。
もちろんです。
そんなさせていただいたので謙虚なこと言ってね、
そうそうそう、勝ち取った
んですよ。そんな俺のこれだよですよね。
君の力で勝ち取ったんです。
はい、じゃあね、あの豪華プレゼントの宛先は劇場お願いします。
はい、リクエストメッセージはこちらまで、ファックスが0356340792、メールアドレスがinfo@792fm.com までどしどし応募ください、
はい、
ということで2週にわたり、古澤さん、そして藤木さん、はい、お忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
これでフィッシングトレー締めたいと思います。 3,2,1
エンジョイフィッシング、
エンジョイフィッシング。
ジェイ、
また。